主なる神様は晴れの旅するイスラエルの民を昼は雲の柱、夜は火の柱を持って先立って導かれました。雲と火は神の臨在の印、神がそこにおられるということを示す印です。雲がとどまっている間はイスラエルの民はとどまって宿営をし、雲が動くとイスラエルもテントを畳んで出発をしました。ここにあるイスラエルが主の命令により出発したというのは、臨在の雲を合図に出発したという意味です。この時にイスラエルは真の荒野を出発し、レビディムに宿営しましたが、そこには飲み水がありませんでした。激しい喉の渇きの試練であります。この試練の中で2節にありますように、イスラエルの民はリーダーであったモーセと争います。ただ民はモーセと争ったのではありません。イスラエルの旅路を導きたもうのは主なる神でありますから、民は自分たちを水のない場所に導きたもうた神様と争ったわけです。モーセは民に問います。2節、なぜ私と争うのか、なぜ主を試すのか。7節、彼はその場所をマサ試しと、メリバ争いと名付けた。イスラエルの人々が、果たして主は我々の間におられるのかどうかと言って、モーセと争い、主を試したからである。民はこのようにモーセに言います。3節、なぜ我々をエジプトから導き上ったのか。私も子供たちも家畜までもここで渇きで殺すためなのか。モーセは主なる神に問います。4節、私はこの民をどうすればよいのですか。彼らは今にも私を石で打ち殺そうとしています。民が彼を石打ちにしようとしている。これはリーダーとしての力が不足をしている、したがってリーダーの資格がないと見たからです。つまり石打ちは無力な指導者に対する制裁であります。民にそのように判断されたモーセは、民に自分の力を見せつけるということではなくて、主なる神に信頼をし、主なる神に助けを求めます。そして主になすべきことを尋ねるのです。主なる神に向けられたモーセの祈りは、私をこの窮地から助け出してください、そういう祈りとともに、民を主の御手に委ねる、民のために取りなす、そういう祈りでもあったわけです。すると主なる神は彼に答えを与えられます。5節、主はモーセに言われた。イスラエルの長老数名を伴い、民の前を進め、またナイル川を打った杖を持って行くがよい。見よ、私はホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て、そこから水が出て民は飲むことができる。7章に、主なる神がかつてエジプトと王ファラオとに対して9つの災いを下されたということが記されていました。その9つの災いの第一の災いが、ナイル川を杖で打つと川の水が血に変わったというものでした。でその時にナイル川を打ったその同じ杖でモーセが石岩を打つと、岩から水がほとばしり出たのです。こうして主は民の命を救われたのです。杉越の恵み、海を二つに分ける恵み、苦い水が甘くなる恵み、そうした数々の恵みに預かったにもかかわらず、今また果たして主は我々の間におられるのかと 主を試した不信仰のイスラエルに、主なる神はまたも大いなる憐れみをお示しになったわけです。この聖書の箇所は新約聖書のいくつかの聖書箇所と重ね合わせることができる箇所です。使徒パウロはコリントの信徒への手紙10章でこの岩から水をあふれ出させた主なる神の御業に触れています。10章1から4節、兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中海の中でモーセに属するものとなる洗礼を授けられ、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでした。この岩こそキリストだったのです。イニシアのイスラエルの民が渇きの極みの中で岩からほとばしり出た水によって豊かに潤された。それは岩は命の水の源であるということを示すことであります。そしてこのことは今お読みしているように旧約聖書の時代のイスラエルの民に当てはまるだけではなく、新約の時代のキリストの教会においても当てはまることです。つまりパウロが言うように岩とはキリストである。弟子のペトロを思い起こします。彼はシモンという名でしたが、主イエスからペトロ、岩という名を与えられました。十字架の主を三度否認するという出来事の中で、ペトロは自分は決して岩ではないということを思い知らされ、その挫折の経験の中で、キリストこそが岩であられる、自分を支えてくださる、より頼むべき方であられるということを知るに至るわけです。あれのでイスラエルが試されたように、新約の教会に連なる私たちも、試練にさらされるのです。試練というのは信仰の試練です。信仰に生きる者たちにとっては試練というのは困難や苦しみに遭うことそのものではないわけです。そうではなくて、本当の試練は困難や苦しみやさまざまな誘惑に遭う中で神を試すこと、そして神のもとを離れ去ろうとすることです。主なる神の代わりに偶像を刻み、これにひれ伏そうとさせる試みに直面することです。自分自身やこの世の何者かを神とすり替えようとする試みに遭うことです。そうした試みに耐えることができるように、神様は逃れの道をも備えていてくださいます。その逃れの道とは、主なる神のもとに逃れていく道です。神こそ逃れ場です。荒れ野のただ中を行くような生活の中で、神は常にご自身に、岩なる命の源であるキリストに逃れる道を備えてくださっています。ヨハネによる福音書の4章14節、主の御言葉、主イエスはこうおっしゃいます。私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。私たち人間にとってなくてはならないただ一つのことは、主イエスを通して命の神につながって生きることです。主につながっていなければ私たちはやがてまた乾きます。何をしても、どこから求めても乾きます。しかし命の神につながっているなら永遠に乾くことがないのです。私たちが永遠の命の水を受けるための機会を主は常に備えていてくださいます。栓をひねれば命の水が立ちどころにあふれ出してくる。岩から水があふれ出したようにであります。 イエス・キリストという水源を見出すかどうかということ、ここから汲み出すかどうかということこそ、私たちの命の営みにおける決定的な事柄であるわけです。祈ります。主なる神様、あなたは誠の命の水であられる主イエスをお使わしになるに先立って、この古のイスラエルに岩から水がほとばしり出る奇跡をお示しになりました。誠に私たちはキリストの命によって各々の命を潤されて生きる一人一人であります。渇きの極みにある時にも命の水の恵みをもって私たちを潤してくださるそのお方に、新しい日々もつながっていることができるように、このお方から汲み出して生きることができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。